カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半はガバメントクラウドファンディングについて廿日市市経営政策課の高林さんに、そして後半は先日8月30日に四季ヶ丘市民センターで行われました内窓断熱材で SDGs ワークショップについて、その模様とインタビューです。それではどうぞ。
廿日市市役所経営政策課の高林と申します。本日はよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。以前はねG7 広島サミットのお仕事をされてましたけども、
はい、
もともとはこう経営政策課さんだったんですね。
そうですね、はい、11月ぐらいに G7 の広島サミット推進室に事務従事で事務だけ移動しまして、もともと本籍はずっと経営政策課にあったんですけど、はい、仕事は途中でサミットに変わってまた戻ってきたということです。
なるほどですね。
はい、
で今日も重要なことについてちょっとインタビューをさせていただきますけれども、
はい、
廿日市市は今ガバメントクラウドファンディングの取り組みを進めています。このガバメントクラウドファンディングって何でしょうか。
はい、ガバメントクラウドファンディングとはふるさと納税制度を活用して寄付を募る仕組みのことです。具体的には自治体が抱える問題解決のためにふるさと納税の寄付金の使い道をより具体的に事業で示して、その事業に共感いただいた方から寄付を募る仕組みです。
はい、そしてこのふるさと納税制度を活用するということですが、通常のふるさと納税とは違うんでしょうか。
はい、通常のふるさと納税では多くの人が返礼品を重視して寄付先を選んでいるかと思います。一方でガバメントクラウドファンディングはあくまでクラウドファンディングであるため、何かの企画に賛同した方が支援をすることを前提としています。ですのでより具体的な寄付金の使い道を重視して寄付先を選ぶ仕組みになっています。本市が実施するクラウドファンディングでは返礼費を設けていませんが、通常のふるさと納税と同様に寄付金の控除を受けることができます。
はい、わかりました。そしてこのガバメントクラウドファンディングではご自身の気になる取り組みや自治体を応援できるということなんですね。
はい、
目標の金額にもし、ね、達成しなかった場合、プロジェクトはどうなるんでしょうか。
はい、このガバメントクラウドファンディングは市の歳入確保の側面もあり事業費を集めています。そのため目標金額に達成しない場合でも事業は実施し、皆様からいただいた寄付金を活用させていただいております。
はい、わかりました。廿日市市ではどんなプロジェクトを実施しているのでしょうか。
はい、本市では現在2つの事業について寄付を募っています。1つ目が地域猫活動に関する事業です。本市では平成28年から地域住民が主体となって飼い主のいない猫の不妊去勢手術などを実施し、適正な管理を行う地域猫活動を推進しています。このクラウドファンディングで集まった寄付金で本市の地域猫活動団体への支援を行い、飼い主のいない猫を徐々に減らしていくことで人と猫が共生できる街を目指しています。2つ目が佐伯高等学校に関する事業です。佐伯高校は本市の中山間地域にある唯一の高校です。全国的な中山間地域の人口減少、少子高齢化が進む中、この地域に定住してもらうためには高校の存続は大きな要素であり、佐伯高校は地域にとってなくてはならない大切な高校です。このクラウドファンディングでは遠距離通学者、下宿者などへの補助を継続していくことなどを目的として寄付を募っています。皆様からの温かいご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いします。
はい、わかりました。地域猫活動と佐伯高等学校、この2つが、今回ねガバメントクラウドファンディングを実施をしています。そしてどうやったら寄付させていただくことができるのでしょうか。
はい、ふるさと納税のポータルサイトであるふるさとチョイスで寄付を受け付けています。ふるさとチョイスのサイトからご自身が応援したい取り組みを選んでいただき、寄付金額や支払い方法など画面の表示に従って必要事項を入力していくことで申し込みをすることができます。 廿日市市のホームページから寄付サイトに飛ぶこともできますので、ガバメントクラウドファンディング廿日市市と検索していただくとかなり上の方に出てきますので、そちらから本市のプロジェクトのページに飛んでいただけたらと思います。なお、現在実施している地域猫活動に関するご寄付は10月29日まで、佐伯高校に関するご寄付は11月11日までの受付となっております。事業の進捗状況もふるさとチョイスのプロジェクトページで更新していく予定ですので、ぜひチェックしてみてください。
はい、わかりました。まずはこのね、ホームページプロジェクトページをこう見ていただくことがいいですね。
はい、お願いします。
は
い、
それでは最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、このガバメントクラウドファンディングの最大のポイントは、ご自身の応援したい取り組みを選んで寄付ができるというところです。猫好きだから猫に関する取り組みを応援したい、佐伯高校に思い入れがあり高校存続の力になりたいなど、理由はどのようなことでも大丈夫です。このプロジェクトに少しでも興味がある方は、ぜひガバメントクラウドファンディング廿日市市で検索してみてください。皆様からの温かいご支援ご協力をお待ちしております。
はい、ということで今週は地域猫活動と佐伯高等学校のこの2つのガバメントクラウドファンディングについて、廿日市経営政策課の高林さんにインタビューさせていただきました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
省エネをやっている建築士っていう、省エネを今お話した快適な暮らしを作る建築士ってですね、今日周りにいらっしゃる大人たちの中で僕たちの仲間もいるんですけども、基本的に、お家を作っている、人たちだと思ってください。でお家を作るときに、作ったリフォームするときにいろんな、業者さんが入ります。例えば基礎屋さんだったり大工さん、今日も後ろに上役からおじさんがいますけど、大工さんと工務店の社長をやっているという形ですね。であと電気屋さんとか、あと水道屋さん、あとビニールクロス、壁のクロスがあったりするクロス屋さんだったりとか、酒屋さん、屋根屋さん、窓屋さん、窓屋さんも今回はフィクシルさんっていう大きな会社の方がこれを来ていただいているので、何か質問があったりしていただきたいと思うんですけども、あと、窓だけじゃなくて、みんなお家に帰る一番最初になっている玄関ドアというのがあると思いますけども、実は廿日市にさっきも名前出てましたけど、ユダモッポっていうとても断熱性能が高い玄関ドアを作っている会社があって、ここは多分ね、お願いしたら見学させてもらえると思うので、ぜひ見学してもらえればと思いますけど、いろんな、人たちが集まって今回皆さんと一緒にワークショップをしようと思うので、今回は断熱改修でありますけど、ぜひ今回をきっかけに建築建物を作るっていうことに興味を持っていただければ嬉しいなと思います。
省エネ活動している1985の、広島の川端と申します。はい、普段は設計事務所です。今日来て仲間も工務店さんだったりっていう、その省エネ関係で集まってるグループの仲間です。
今日まだ途中ですけど、はい、SDGs ワークショップを通して感想いかがでしょうか。
は
い、
ですね、最初はお子さんがこれだけ集まるかなとちょっと想像してなかったので、これだけ集まってくれたことに素直に嬉しいと思いますし、で結構子どもたちも今回は省エネって SDGs っていうことなんですけど、ものづくりっていうところにすごく興味持ってくれたっていうのは嬉しいなと思ってました。
今日通してね、こう子どもたちに今後どんなことがこう生かされればいいなと思いますか。
そうですね、今日地元の企業の井田木工さんとかも来られてますけど、広島でものづくりも含めて、そのこんな素敵な会社があるというのも知っていただければ嬉しいですし、こういうふうに地域の公共施設を自分たちの手でより良くするっていうことも、彼らにとってまた思い出が残ってもらって、またそれがつながってきればなと思います。
川原千秋です。
四季ヶ丘小学5年生、今日の SDGs ワークショップでどんなことが心に残りましたか。断熱材を切って実際に図書室の本棚に入れたり、ガラス体験ボックス、ガラスを実際にこう触ったり、いろんな講義を聞いたり、どんなことが印象に残りましたでしょうか。教えて。
窓ガラスなんか、思ってたより熱い。
なるほどね、
熱い感じ。
そうね、普段川原さんは SDGs で心がけているものはありますか。
つけずになんか やったりして、なんかそうやって節約してる、
うんうんうん、大事だね、分かりました。今日のこのワークショップで今からじゃ今までしてなかったことで家の生活だったり学校生活で何か新しく気をつけようかなと思ったことありますか？
なんか、うん、しっかりドアとか閉めたりしたらなんかやる
そうだね。いや今日ね本当にいい経験しましたね。
はい、
自己紹介をお願いします。
学校は金剛寺小学校で4年生です。名前は堀江康生です。
今日の SDGs ワークショップで何か一番印象に残ったことどんなことでしょうか？
さっきの図書室で断熱シートを貼ったりしたことが、まあ、特別な体験で、うん、まあ、印象に残った、
うん、断熱材、まあ、断熱シートを貼ることでどういう変化が見られましたでしょうか？
その上にヒノキの木を貼ったので、あのそのヒノキのいい匂いが増してきました、
うん、で実際にそのサーモカメラでね、こう温度を測りました。どんなことが分かりました？
まあ意外にも、まあ、冷房が効いてても意外と暑い、あったかいみたいな、
そうですね、
感じがありました、うん、
堀江くんが普段 SDGs で何か気をつけていることありますでしょうか？
SDGs はまだ学校でそんな習ってないので、まあ、特にそういうのはないです、
まあ、今日のワークショップで、まあ、まだ途中ですけれども、何かこう SDGs 気をつけようかなと思う生まれましたか？
断熱シートとかを貼って、まあ、節約っていうかお金が節約されるなどが、まあ、分かりました。
堀江君ありがとうございました。
ありがとうございました。
自己紹介お願いします。
広島学院中学2年生吉谷勝正です。
はい、今日の SDGs ワークショップでどんなことが印象に残りましたでしょうか？
将来自分の家とかを持つときにやっぱり断熱とか光熱費とかすごいケチっちゃうかなと思うので断熱大事だなって思いました。
素晴らしいですね、
はい、ありがとうございます、
ね、で今日あのね、実際に四季ヶ丘市民センターの図書室でサーモカメラでね、こう温度を測ったりとかしました。どんなことが分かりましたか？
やっぱり思ったより室内の温度が高かったり、まあ、エアコンの暑い時いつもエアコンの温度を結構下げたりするんですけど、それでもあんまり断熱とかしないと意味ないのかなとか思ったりしましたね、
うん、まあ、窓のところと窓の下のところとか壁とか測ってどんなことが分かりました？
やっぱり思ったより断熱できてなくて暑くなってるので、やっぱりそういう分光熱費とか無駄になって、うん、税金で賄ってる、まあ、光熱費も結構無駄になってるんじゃないかなと思いました。
さっきの、ね、将来のことをね触れていただきましたけれど、普段何か気をつけていることとかありますか SDGs で？
そうですね、小学校で結構詳しくやったりしてたんですよ。でその時にエネルギーのことに関してちょっと、まあ、グループを作って調べたりしたことがあったんですけど、その時にコンセント、パソコンのコンセントとか、うん、テレビのコンセントに残る待機電力だったかな、っていうのをあんまり増やさないように、だから気づいててその電子機器を使ってないときは抜くように気をつけてます。
素晴らしい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。吉谷くんの隣の同級生ですか、はい、自己紹介お願いします。
中道中学校の2年層中2の八田仁之助です。
2人とも優秀なんですよね今日の SDGs ワークショップでどんなことが印象に残りましたでしょうか？
部屋のがなんかの暖かさとかは全て暖房とかだけではなくて、あの断熱材の影響があるってことを知ってとても感心しました。
なるほどね。で今日ね、実際図書室でサーモカメラを実際に使用していろんなところを、ね、こう温度を測りました。どんなことが分かりましたでしょうか？
なんか思ったよりも身の回りのものって日光で温まって結構暑いんだなと思って、なんか断熱材使ったらどれぐらい変わるのかちょっと楽しみだなと思って。
まあ、実際にサーモカメラ温度もこう表示されたりして、非常にこう明確だったですよね。いつもだったらこう自分の肌感覚しかわからないですけどね、
はい、
そして八田くんは普段 SDGs 何か気をつけていることありますでしょうか？
今はちょっと特にあんま気をつけられてないんで、今日のことを生かしてしっかり まあ、ドアを閉めるなりなんなりして断熱しっかりしてエアコンを適切に使いたいなと思いました。
それだけでも全然違ってくるっていうのが今日分かりましたね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。